こんにちは、中谷明宏です。これいつもね、男性向けに恋愛論を語ってるんだけど、もう男性と女性で恋愛に対しての意識のズレ、まあこれは結局どういうことかっていうと、男の勘違いね。もうこれは凄まじいよね。だからここ男の勘違いを直すというだけで、その男は絶対モテるようになるよね。例えば何かっていうとね、こう男って、なんだろうな、女の子の側からするとね、プレゼント買ってもらえるとか、お小遣いもらえるとか、もっといくとなんかスポンサーになってもらうみたいな、このラインと恋人のラインと二系列持ってるんだよね。二系列持っていて、で、その二系列って永遠に交わらないんだよね。ということはどういうことかっていうと、一番最初に出会った瞬間からこの人は恋人のライン、この人はスポンサーのラインっていう二つのラインできっちり分けちゃってるんだよ。ところが男ってどうして女の子にプレゼントしてあげたりとか、お小遣いあげたりとか、ご馳走したりとかって、そっちのラインで頑張ってしまうかっていうと、スポンサーのラインからで下積みを積んでいくと、いつか恋人に昇格するんじゃないかと思ってんだよ。でもそれはないんだよね。スポンサーが出世して恋人になるっていうラインってもう女の子だからない。男はね、そんな分け方がないんだよ。分け方が、自分の中で分け方がないので、みんないつか実績を積んでいけば恋人になれると思い込んでるんだけど、女の子の中ではね、すごい役割分担。女の子って絶対浮気しないんだよ。浮気ないんだよ。なんでかって言ったら、2番手は必要ないと思う。だってこれは卵子の発想だから。しかも見極める力をとてつもなく持ってる。だから見極める力をとてつもなく持ってるので、だから浮気しないんだよ。2番以降はいらない。じゃあ何人も男がいらないかっていうと、男の考え方ともっとロジカルに現実的に女の子ってできていて、この人は恋人ライン、この人はスポンサーラインって言ってこう決めていくんだよね。で、恋人ラインの中で2番手はもういらないんだよ。もう1番しかいらないんだよ。で、スポンサーラインはね、結構複数持ってるんだよ。1業種1社制ではないんだよ。相乗り型、一社提供じゃなくて、テレビのコマーシャルはスポットで入る人もいれば、何は何用、何は何用みたいなね、ようなんでこう組み合わせて、スポンサーラインってできてるんだよ。男がまだ貧乏なうちはいいんだけど、そこそこまあ仕事で成功してキャリア積んでね、社長にならなくてもまあ偉くなったら、経済的な余裕が出てきて、なんか買ってあげたりとかできるようになるよね。そういう時になった時に一番危険なんだよね。一歩間違うと、彼女の中でスポンサーラインっていうところへ、スポンサーコースだよね、コースに入れられてしまうんだよね。で、そこで出世していくということは、かかる費用がただ大きくなっていくっていうだけのことであって、そっから先いつか恋人に昇格するっていう夢を抱いても、それは無理っていうこと。一番スタートのラインのところで恋人コースとスポンサーコースに女の子の中では分かれてるんだっていうことにまず気づかないと、間違った期待をするようになるし、間違った愛情表現をするようになるね。恋人コースに入ってしまって、なんか買ってあげ、プレゼントしてあげたりとか、お小遣いあげたりとかっていうのは別にそれはいいんだけど、恋人コースに入ってなくて、こう金銭的なことでスポンサーすることによって恋人コースに入れるかって言うと、それはないんだよね。 これ夢も希望もないこと言っちゃうかもしれないんだけど、逆に言えばこんな夢も希望もあることはないっていうことね。うん、大体いい女がいると、ああきっとスポンサーがいるに違いないみたいな、うん、っていう心配を持ってそこから踏み込めない男の子っているんでね。でもそんなことで諦める必要は全くないってこと。それを諦めなくてもまだ恋人になれるチャンスはいくらでもあるって。この恋人は女の子たちは必ず探してるっていうこと。でこれを両者を一致させようっていう無理なことは何も考えてない。この経済力と、まあ、言えば文化力、恋愛力みたいなところの、その文化力だよね。恋愛っていうのは、その恋人に求めるのって恋愛力、恋愛っていうのは文化なので、経済力と恋愛力を両方同時の人に求めるっていうことは、無理だっていうことをもう女の子は分かってるってこと。うん。これが人間が他の動物と異なるところ。動物はね、経済力のみでいくんだよ。で外国に行けばね、いっぱいあります。経済力のみでそれが恋愛対象が決まってくる。スポンサーしていけばそのトップになればその人が恋人になれるっていう国もあるんだけど、先進国になればなるほど文化度が増してくるので、スポンサーコースと恋人コースが分かれてくる。で実は恋愛って男が女を選んでると思い込んでるけど、そんなのは男の大きな思い上がりであって、男は女の子に選んでいただいてるんだよね。うん、よくカップルがいて男が美人連れて歩くとかっこいいみたいな感じで連れて歩いてるって思ってるじゃない。大間違いだよ。うん、あれはリードつけて持たれてんのは男の側なんだよ。うん、女の子の側が実は後ろから歩いてるけど、犬の紐持ってんだよね。それ気づかないといけないね。あ、自分は選んでいただいてるんだ。僕はね、自分の中でね、あ、選んでいただいてるっていう感じがあるんだよ。うん。選んでいただいてありがとうございますっていう感じがなんかあるので、頑張らせていただきますっていう感じがあるんだよね。だってね、男と女で選ぶ能力に関して言えば、どっちが鋭い目見極め能力を持ってるかっていうと、はるかに女の子の方が見極め能力を持ってるよね。なぜならば卵子の数は足りないんだもん。数が少ないんだから。うん、男はなんであっちもこっちも行くかっていうと、それだけ見極め能力がないっていうことなんだよ。だからあっちもこっちも行かないといけないんだよ。女の子はね、あっちもこっちも絶対行かない。そのあっちもこっちもって言ってるじゃないっていうのは、それは違うね。恋人コースとスポンサーコースを分けてるだけであって、全く闇雲にあっちもこっちも行ってるわけではなくて、だから女の子は自分がもしね、運命の恋人と巡り合いたいと思ったらね、選ばれるのを待ってるようではね、絶対ダメ。だって選ぶのは女の子が選ぶんだ。うん、結果としては、あの男がこの女の子を口説き落としたみたいになんか見えてるけど、こんなのは大きな勘違いで、実は女の子がその男を口説き落としてるんだよ。見た目、アウトプットの見た目だけで騙されては決していけない。もう根本的にそこは間違っている。勘違いは、男はなんかいい女を口説き落とそうなんていう、もうこんな思い上がった発想はなくて、いかにいい女に口説いていただくかみたいな、うん、そのために頑張りますみたいなのが、これがここの意識を持つようになればね、きっと恋愛ってもっと正しい努力の仕方ができるようになってくるっていうことだね。で、なんで女の子がこんなにね、見る力を持ってるかっていうとね、子供と一緒なんだよ。子供ってね、自分一人では生きていけないっていうこと分かってるんで、自分の力では生きていけないので、誰か自分を守って ってくれる人を一生懸命探してるの、うん、だから子供ってすごい見るんだよね、うん、最近すごい子供に見られるんだよ。なんか子供に見つめるのもうあの抱っこされてる1歳ぐらいから子供ってすごい凝視するよね、瞬きしないで。それから8歳ぐらいまでこの辺にすごい見られるんだよ。本読んでるわけないもんね。でテレビで知ってるわけでもないからファンじゃないよね。ファンの人に見られるんだったらわかるけど、気づいてるんだなっていうのはわかるけど、こんなちっちゃい子がなんでこんなに振り返ってまで凝視するんだろうっていうぐらい見るって。でも見られるっていうことは本能的にこの人が自分を守ってくれるんじゃないかっていうことを気づくっていうことね、うん、この間知らない男の子にね手を持たれたんです。3歳だよ、うん、ちょっとこの子はね予知能力と霊能力があるらしい、後で聞いたら。でも子供はみんな持ってるんだよ。中でもこの子は結構鋭いらしいんだけど、うん、手持たれたんだよ。僕ね女の子の手は持つけどね、子供の手をね持ったなんていうのはすごい新鮮な驚きでね。手持つじゃない、パパと間違えてんだな、間違えたなって僕は一瞬思ったね、うん、でも間違えてんじゃないんだよ、ずっと持ってんだよ。で僕の顔見てこんにちはって言うんだよ。言った後まだずっと持って手振ってるんだよ。誰かが見たら子供だと思うよね僕の、うん、でも持ち続けてるっていうことはこんなことがあったんだって女の子に聞いたら、それは子供がいる女の子にね、女性経営者の人に聞いたらね、こんなことがあったんですよ、子供に手持たれてねって言ったらね、いや子供、その子はねきっと中谷さんが守ってくれる存在だと見抜いて手持ってるんだ。とにかく自分一人では不安なので、誰かに手を持っててほしいって。だからお父さんとお母さんと子供で3人で手つないでる絵ってこんな美しい姿絵はないよね。あれはだから子供があんな安心してる瞬間はないっていうことだよね、うん、と同時にそれは女の子の中にも同じような意識があって、この人は自分を守ってくれる人なのかどうかを本能的に見抜くんだよね、うん、だから自分を愛してくれるかどうかっていう言い方って、愛っていう言葉を愛で愛を語るとすごくポイントがボケてくるんだけど、大事なのは女の子は何で男を選んでるかっていうと、この人は自分の一生を守ってくれる人かどうかっていうことを真剣に考えてる。それもやっぱり、ああ自分はこのジャングルの中で生きていくには自分一人の力では生きていけないぞっていうのを本能的に感じ取ってる。だから相手を一生懸命選んで、この人よりこの人の方が守ってくる、いやこの人はいざとなったら逃げちゃう人かもしれないみたいなことをすごく感じ取るんだよね、うん、エッチした後急に冷たくなる男と二度と会わないっていうのは、あこの人は守ってくれないっていうことを感じ取るからなんだよ、うん、だから相手に何を求めてるかっていうと守る能力、うん、これは上司と部下、スタッフとリーダーでも同じだよね。なんか部下がしくじった時にお客さんからクレームを言われてどっちが悪いんだかわからないみたいな時にダメじゃないかってお客さんの側に疲れたらさ、あこの人は今この自分の上司は自分守ってくれない人だと思って一気に冷めちゃうよね。尊敬の念がなくなる、その人についていこうと思わなくなる。それと同じなんだよ。だから尊敬の念を持つっていうことはその人の中に、まあ、生命力だとか知性だとか文化力だとか全てのものを含めて、あ私を守ってくれる、私を守ってくれるということは私を守りながら私を成長させてくれるっていう、そういう存在を求めているってことだよね、うん。